頑張る
発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあ201回目でございます。
はい、201回目。
頑張る発達レインボー200回記念ということで、先週新井先生にお越しいただいて、
はい、
で今週も引き続き先生にご登場いただきたいと思います。 NPO 法人子ども発達サポートセンター北播磨子ども発達支援室ゆらんこ児童発達支援相談員の新井幸子先生です。お願いします。
はい、こんにちは、新井幸子です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ね、ちょうど先週先生にお越しいただいて、
うん、
実は100回記念も先生お越しいただいて、もう200回は先生にまた来ていただきたいという話でオファーさせてもらってて、
はい、
ね、今週も引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
で、ちょうど前回ですね、
はいはい、
親子で自立をするための3ステップっていう話で、う
ん、はい、
選択すること、
うん、
目標を立てること、見極めること、
はい、
っていうお話をね、ちょろっともう本番最後の方にして、
はいはい、
でそれで終わったんですけれども、で今週はその引き続きその選択目標見極めの濃い内容をちょっとお話をしていこうかなと、
うん、
いうことを計画しております。
は
いはい、でそもそもね、なんでこの選択やとか目標見極めっていうそのあたりにたどり着いたかっていうお話を最初にしようかと思うんですけど、
はいはい、
うちね、長男坊が中学校今1年生なんです。
うんうん
うん、で虹色さん通わせていただいてるんです。
はい、
でもう一つ療育先があるんですけれども、
うん、
その二つね、虹色さんの方は平日利用なんだけれど、
うんうんうん、
部活動が普段入ってくるから、
うん、中学校
だからね、ちょっとなかなかね利用ができなくて、
うんうんうん、
で長期有休暇の時、
うん、
春休みとか、
うん、
でその長期の休暇の時は一日利用ができるから、
うん、
まだ一応在籍をさせていただいてて、
うん、
でまあいるんですけど、
うん、
その枠、
うん、
平日もったいないやんって話にちょっと私ずっと前から思ってて、
うんうんうん、
言ったらその平日枠うちの長男坊が行かへん分、
うん、
誰か他の子がそこに入るっていうのをしたら他の子に療育の場が行くんじゃないっていうのを前々から思ってて、先生にねちょっと相談させてもらったんです。でそこからそんな話になったんですけど、
うん、
まあ先生このね、例えば選択するとかね、なんか人生において結構難しかったりすると思うんですけど、
うん、
なんかそういうのってどうやって選んだらいいもんなんですかね。
うん、まあ、まず、三木市にいろんな、ね、事業所ができてまず選びました。でもそれが行けたらあとちょっと安心するじゃないですか。
うん、
で生活が安定します。じゃあその安定はずっと求めたいですよね。
うんうん、
でも環境変わってくる、子どもたちは成長する、そしたら中学校行きました、自分の時間は短くなります。うん、で、そういう放課後デーとかはいわゆる自立に向けてどんな生活を広げていくかっていうことやから、例えばね、部活をする、その時間部活をする、それでいいと思うんですよ。
うんうんうん、
そこで自分をどう生かしていけるか、次のステップ、うん、だからまあ、言うたら法令を絶対使っとかんと自立できへんっていうことじゃなくって、
うん、
環境を変えたらいい、
うん、
じゃあ生活変わってそこに、行くためにどうしたらいいかっていうのを一緒に考えたらいいわけで、
うん、
今の生活を変えるっていうのは非常に難しいんですけど、
うん
うん、そこはちょっとステップアップしてもいいのかな、広げてもいいのかなっていうのはいろんな機会があると思う。うちのイラン子では小学校3年生までの法定なんですね。
うん、
だからご利用していただくには4年からどうしてくれんのよってなるし、
うん、
もう本当に申し訳ないんですけど、
うん、
まあ、児童からの続きで、 児童としてちょっと自立しました、うん、小学校上がるときちょっと不安です、うん、そこを一緒にサポートして、うん、3年生までにちょっとね周りが見えるように自分のできることちょっと増やして力つけてごめんなさい次のステップに行ってみたいなねところで非常に苦しいし続けてほしいって言われますけど、うん、ある意味そこで区切って自分の子を、まあ、見る本人も何ができるのかな次どうしたらいいのかなっていう区切りがあるので次のステップに行けるかな。これは一方的ですよ。お母さん不安があって、ね、お家の方って言ってはるかも分からへんけど、そういう機会ってそれぞれ必要なんかなと思います。
先生今ね申し訳ないなみたいな気分をものすごく出してくださってるんですけど、うん、はい、うちの子はそれを実は経験してて、うん、次男坊3年生でゆらんこさん卒業させてもらったんですけど、うん、あれはねものすごいいいきっかけやったと思いますよ先生。
そうですかね、うんうんうん、でも結構ね3年生までなので子供たちがね頼もしくなります。1年生入ってきた子を見る、うんうん、でもう終わりなもっと来たいわって言ってくれるんだけど、うん、子どもたちもそこで一つの区切りになって親友ができたとか、うんね、ここで何かできたとかっていう、まあ、そういう働きもねしてるのかなっていうふうには思います、うん、はい。
なんかね、例えばですけど、うん、小学校を卒業とか、うん、中学校卒業高校卒業とかある程度そこ区切りあるんですけど、はい、小学校って区切りなく長いじゃないですか6年間、うんうん、なんかある意味半分でね一つ卒業させてもらって、うん、うちのボンなんかは、うん、ほんま最初はね1年生入った時は、うん、もうめっちゃ喧嘩しまくってた子がいたんですけど、うん、1年生ね、うん、でそこから3年間か、うん、先生のゆらんこさんで学ばせていただいてるうちに、はい、喧嘩ばっかりしてた子が、うん、最後卒業するときは俺の親友って言いながら卒業して今でも会いたがってるんですよね。だからその3年生に向かってじゃあこの子をどうやっていこうっていうのをゆらんこさんでしてくださった、うん、3年生までのところで、まあ、例えばですけどこの子の気持ちをここまで落ち着けようっていう目標を作ってくださって、うんうん、でそれに対して見極めながら卒業まで持って行ってくださったんで、ほんまなんかね自立に向けてその3ステップすごく綺麗に踏ませていただいたなって思いました。
そうですね、他のところもね、うん、まあ それぞれの目標があって自立に向けてしてると思います。であるところは中学生になった、僕は時間がないだけどここに来る意味があるから、月1回は来ますとか、うん、夏休みのこういう時には僕はここを利用したいとかそういうふうに言ってる子もいます。だから上手に自分たちが選択して自分の目標を作って、うん、自分で見極めてる、それこそ自立してるじゃないですか。だからもう自立してるからいいよじゃなくって、その子はそういう自分を見せに来てる、で自分もそれを区切りとしてるっていうので周りの子もそれを見て、うん、あそうなんだみたいな、そういう、こう、まあ、長いことね法令ができてきたおかげでそういう見通しというか見本もできてきてるので、まあ、学校と家庭以外のそういう生活の場はすごい浸透してきたのかなっていうふうに思います。
うん、自立ってなかなか難しいですよね、うん、そのなんか人それぞれによっても違うじゃないですか。
そうです ね、うん、か自立はまず私たちがちっちゃい子ね、うん、もう幼児の時から何が自立か、ね、うんうんうん、まあまあ立てようなんやろと言いますけど、うんうん、自分の思いがまず言えるっていうのは私たちが一番に、うん、そのちっちゃくても、うん、まあ、まず嫌って言うじゃないですか、うんうんうん、ね、泣く、要求する、ね、嫌、うん、が嫌を言う、まあ、そういう表現、うん、自分の思いを表現するその方法がいろんな方法で、うん、表現できること、それを受け取ってあげること、うん、で次に進めていく、うんうん、今しんどいねとか、うんうん、ちゃんと言える、
はい、
うん、しんどかってもいいやん、じゃあ次どうするって言ってあげる、うん、まあ、そういうことができる、解決する力もつける、うん、まあ、自立ってそんなところかな、一生ですけどね、うんうん、私たちも、
うんうんうん、
まあ、そういう思いでいます。
うん、
そうでもね、今ちょうどその、まあ、4Dayの話とかいろいろしてたので18歳までの話が結構主になってきてるんですけど、もうこの18歳以上の方が人生長いですからね。
そうですね。
でそれぞれその中でなんかちょっと困りごとがあった、じゃあそれに対して目標を立てて、
うん、
でどうしたいかっていうその方法手立て考えて、いやできるようになったやんっていうところまで持っていけたら自立に一歩つながる感じですね。
そうですね、うん、自分が何がしんどいのかっていうところが何かの形で表すことができて、それを受け止める、そして次に進む、でそういうのはもう本当にちっちゃい時からの思いが通じたっていう経験がないと、うん、次に進まないので、うん、まあ、みんな今そこを、うん、思ってしてるかな、まあ、学校もそうやと思いますけどね、はい。
そうなんかね、見守ってくれる目がある間はいいんですけど、
はい、
それこそ見守りがなくなっていくじゃないですか、
うん、まあ、
自立に伴ってだんだんその支援の手っていうのもねちょっとずつ薄れていくというか、独り立ちをするために泳がせていくというか、
うん、
そんな感じになっていくので、その一人になった時に自分で問題解決ができるっていうのも自立の大事なポイントですもんね。
からまあ本当に18歳までにその力をつけてあげたい、まあ、環境のいい時にそうやって、うん、少しでも自分の思いをどうやっていったらいいのか、ね、選んでね目標を持って、次にね一番大事なのが見極め、大人もそうですけど、
うん、
もうなんかそれでいいやん、ね、もっとやったらいいやんじゃなくて、うんうん、具体的にね、あじゃあ次これしようよっていうね、うん、そういうこう、まあ、切れ目じゃないですけど、うん、っていうのも必要かなと思います。
人生長いからね、なんかまだまだたくさんの課題があって、いや私もそうなんですけどね、なかなかこう自立できたっていう風に言えるところまでは難しいですけれども、
うん、
なんかそうやって見守ってこられて、あこの子こんだけ成長したなっていうのを先生たくさん見てこられてると思うので、うん、で今現在悩んでらっしゃるお母さん方に先生からなんかこうしたらいいよみたいなアドバイス的なものってありますか？
そうですね、まあ、私たちは指導者とか相談員で見ますけど、親はね子供のことを考えて困らせたくない、ね、
うん、
無事に過ごしてほしいという思いはいっぱいあるので、
うん、
やっぱりお母さんたちがその、ね、お母さんお父さんたちが不安を出すところっていう場所をやっぱり見つけておいたら、次ねちょっと力になるじゃないですか、
うん、
もう自分の責任にしちゃうんですよみんな、
うん、
私が何とかしなければっていうのはね、うん、だからちょっと広い目で見れるように、
うん
うん、どっか相談行けるところ、ね、愚痴言えるところ、お母さんお父さんたちがちょっとホッとする、
うん、
まあ、まずはそこかなって思います。
なるほど
ね、うん、その大事なところをね、しっかり担ってくださってるのが新井先生だと思うので、
うん、
もちろんその他にもたくさん相談する場所もあります、
うん、
で先生以外にも相談できる方もたくさんいらっしゃいます、
うん、
でもし誰に相談したらいいかほんま分かれへんねんっていう時はぜひともに新井先生も頼っていただきたい、
うん、
もう多分先生に物投げかけたら、
うん、
1投げたら100ぐらい返ってくるぐらい、いろんな策をね、ご提案くださるので、
うん、
本当に私たちの第二の母やなと思っております、
うん、
ね、今回も200回記念ということでね、ゲストお越しいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。またよろしくお願いします。
じゃあ先生に最後にですね、もう一度先生へ相談をしたい場合の相談窓口ですね、教えていただけますか？
はい、携帯は携帯でもいいですかね。
いいの？ど
うですか？0909161665987、はい、もうここはかけていただいても出ませんが、また折り返し
出へんのかい
折り返しかけさせて
携帯ちゃうやん
なぜかそういうことが多いので、はい、すいません
ね、この時代に個人情報しっかり伝えていただきました
伝えて携帯でもいいですかって言うときは固定電話と変わらへんやん
いやでもね本当にね、こうやって言ってくださってますけど、はい、本当頼れる先生でいらっしゃって、
ね、
ゲストいて来ていただいて本当にありがとうございました。
頑張る発達
レインボー、今日のお相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝と
新井幸子です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
先生また次よろしくお願いしますそれではまた来週。